皆さんこんにちは。舞鶴発ラジオミックス京都のお時間です。ここからは龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田美智子がお送りします。場所はラポールの中央ホールにあるサテライトスタジオから収録を行っております。この時間はラジオミックス京都と FM 舞鶴による共同企画番組で、京都市と舞鶴で同時放送されております。私昨日はね、また別の用事が市内でありまして、今日朝ちょうど舞鶴に帰ってきたということなんですが、バスがですねすごい時間が遅れてまして、きっと帰省ラッシュがねもう始まっているんでしょう。もう1時間半から2時間ほど遅れて到着するとのことでしたので、わざわざ買ったバスのチケットを払い戻しして、そして JR の特急で舞鶴に帰ってきました。はい、もうね人がすごい多くてですね、もうみんなそれぞれのねふるさとに帰っていると思うんですが、私も今日から3日間だけ舞鶴にいて、地元の友達とおしゃべりをしたり、ご飯に行ったり釣りに行ったり、家族と懐かしい思い出を語りながらいい時間をね過ごしたりして、帰省 の期間をね満喫したいと思います。私実際初めて一人で収録するというのが初めてなので、もう本当に一人で喋りきれるかなっていう緊張しているのですが、皆さんどうぞいろいろとミスをすると思いますがお付き合いください。また番組内ではメッセージを募集しています。メッセージの送り先はファックス 075-432-5806 075-432-5806、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto ラジオミックス京都、舞鶴発ラジオミックス京都までお送りください。またツイッターでもメッセージコメントお待ちしております。ツイートする際はラジオミックス京都専用のハッシュタグ#FM870 ラジオミックス#FM870 ラジオミックスでお願いします。ラジオミックス京都のツイッター、フェイスブックの方ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは1曲目をお届けいたしましょう。ジブリです。風の谷のナウシカをお届けします。どうぞ。この時間は舞鶴発ラジオミックス京都をお届けしております。この番組は東舞鶴にあるショッピングセンターラポールのサテライトスタジオからお送りしています。さて、私の懐かしい思い出話を始めたいと思います。一人で喋るのすごく緊張しておりますが、皆様お付き合いください。まずはですね、舞鶴の夏の過ごし方とか子どもの頃の思い出とかを、皆さんと一緒に懐かしく思い出しながら喋っていきたいかなと思っております。まず一つ、夏の過ごし方で言えることはですね、帽子が絶対にいるということですね。舞鶴はですね結構屋外にある観光スポットが多いので、帽子がないと頭皮もすごく焼けちゃうし、熱中症にもねかかりやすくなっちゃうので、帽子をねちゃんと一つは絶対持っていた方がいいと思います。私もずっとね高校生まで舞鶴でずっと住んでいたので、帽子はねちゃんとコーディネートに合わせてアレンジできるようにいくつか、もう3つぐらい4つぐらい持ってたんじゃないかな。すでに舞鶴にいた頃から帽子をねたくさん持ってましたね。で、それからね、舞鶴夏暑いんですよね。やっぱりその京都市内も暑いんですけど、舞鶴も昔全国で一番暑い温度だったっていうその記録が残ってるんですが、それぐらい温度が上がっているということなんですけれど、市内にはない海がありますので、海風がねさらっと吹いて気持ちいい場所です。 なので、まあ、京都市内には流れない風が、ね、吹いているので、また違った夏の過ごし方があるんじゃないかなと思います。それから、あ、野菜が美味しいっていうのもありましたね。というのも、その野菜、舞鶴の野菜が美味しいって分かったのは、私が市内で下宿生を始めてから分かったことなんですよね。もうそれまではずっと舞鶴にいたので、舞鶴の野菜が美味しいとかあんまり感じたことはなかったんですけれど、その京都市内に行って、まあ、実際ね、いろいろスーパーとかで野菜を買って自分で料理して食べても、やっぱりそのなんか地元の野菜の方が美味しく感じたというか、はい、舞鶴の野菜新鮮で、すごく愛のこもった野菜がたくさん並んでいると思います。このラポールの近くにもですね、菜菜館っていう卸売場なのかな、本当に農家の方が直接野菜を売っとられる場所があるんですけれど、そこの野菜がねすごく美味しくて、でしかもなんかレアな野菜というか、なんかスーパーに売ってないような野菜が結構並んでて、でそれがまたちょっと安いんですよね。ぜひぜひ皆さん、舞鶴の方も菜菜館行ってほしいなと思います。ちょうど横断歩道を2つぐらい渡ったところにポツンと線路の下にちょうどありますので、はい、ぜひ行ってくださいね。今の時期はね、スイカが美味しいと思いますので、しかも超大きいスイカが菜菜館多分売ってると思いますので、まあ、家族みんなでわけわけして食べていただきたいなって思います。それから子どもの頃の思い出っていうのは、もうでも京都市内で大学生活、下宿生始めてもう2年と半年ぐらい経っちゃってるので、だんだんね子どもの頃の思い出がどんどん薄れてきちゃってるんですが、一番に舞鶴の思い出って思い出すのはやっぱり美浜かな。ちょっとね山越えた向こうの方にあるんですけれど、一応ね海水浴場が向こうの舞鶴の向こうの方にもあって、そこによくお父さんが運転して家族みんなで行ってたと思います。ちゃんと水着も買ってね、私3人兄弟なので、女男なんですよ。もう3人ですごく騒いでたのを思い出しますね。もう本当にその頃はこんな風にラジオをするなんて思ってもなかったので、美浜がどういう海だとか、この辺に何がどういう観光スポットがあるとかいうのは全くその考えもせずに、ただただ海水浴を楽しんでましたが、美浜の近くには穴観音っていう、すごいちっちゃい穴から入る観音様が祀られているところがあるんですけど、これもラジオのボランティア、プレ番組なんですけど、赤レンガラジオっていうプレ番組をする時に、まあ、一応観光してみようということで穴観音を見に行ったんですが、いや舞鶴に住んでる頃はそんななんか珍しいような観光スポットがあるのは知らなくて、ちょっとねびっくりしました。なんか舞鶴出身なのに舞鶴のことを何も分かってないんだなと、ラジオの、いろんな活動を始めて分かりました。それから、まあ、純粋にねちょっと子供っぽいんですけど、虫捕りを結構高校生とか中学生までずっとやってました。小学校がちょうど山の中、まあ、山に囲まれた場所、三笠小学校なんですけど、私は山に囲まれた場所にあったので、まあ、夏休みも学校に入ってねカマキリ取ったり、カマキリにバッタを食べさせたりして、結構ねやんちゃなことをたくさんしてました。蝶々もね捕まえて、あー懐かしいな、虫捕り楽しんでましたよ。私だからきっとね舞鶴で山に囲まれて育った学生さんとかはね結構虫が平気な子が多いんじゃないかなって思います。なんか都会の女の子とかはね結構なんか小さな虫でもキャーキャー騒いだりするんですけど、私は別に何とも思わないかな。きっと多分舞鶴で鍛えられたんじゃないかなって思います。 あでも一人暮らししててゴキブリが出た時はちょっとびっくりしましたけど、まあ苦手ではないですね、うん、虫普通に好きですね。あと夜の市にもよく行ってました。これ夏の8月限定かな、7月か、7月の、毎週土曜に夜の市があるんですけれど、そこでね毎回毎回のように、あの浴衣を着て友達を誘ったり兄弟と一緒に行ったりして楽しんでました。はい、ということで、まあもう思い出せば思い出すほどたくさんの思い出が蘇ってきますが、ちょっとねダラダラ喋りすぎちゃったかな。そうですね、昨日ちょうどね、あの目覚まし番組、目覚ましテレビ、朝の目覚ましテレビを最近卒業されたフリーアナウンサーの方のトークショーを聞きに行ったんですが、その目覚ましテレビに使われている曲を次にお届けしたいと思います。はい、曲名は星野源でウィークエンドです。どうぞ。この時間は舞鶴発ラジオミックス京都をお届けしております。この番組は東舞鶴にあるショッピングセンターラポールのサテライトスタジオからお送りしております。前半は私の夏の過ごし方、舞鶴での夏の過ごし方とか子供の頃の思い出を、どっさり語っちゃいましたが、いや10分とかって早いですね。自分のこと喋っちゃうとすぐ時間が経っちゃうんですね。ここからはですね、後半はですね、大学生活をちょこちょこっと、皆さんの前で、まあ、暴露していくというか楽しく話したいなと思います。私龍谷大学の国際文化学部、国際文化学科っていう学科にいるんですけれど、主に授業では英語を学んでいます。で、この学科ではですね、英語だけじゃなくてフランス語とかドイツ語とか韓国語、中国語っていうのもいろんなその言語が学べるんですけど、まあ、私はあえて英語、そのメインも英語で、副専攻っていうか、そのサブの言語も英語、もう英語英語にしています。だからといって英語がペラペラ喋れるわけじゃないんですけれど、はい、でその中でも好きな授業が、まあ、英語の授業もたくさん今までねあったんですけれど、国際文化学部ということなので、結構その日本以外の外国の異文化を学ぶ授業が他にも多くてですね、なんかその、まあ、異文化を堅苦しく学ぶんじゃなくて、結構面白い先生がたくさんいて、なんかこう自分の思いをずっとずっと90分間語ってる先生とかがいまして、そういうこう結構普通の授業じゃないというか、変わり者の先生がやってる講義が私は好きです。なんか聞いてて暇しないし、もう90分間あっという間に経ってしまうので、はい、まあ、そんな先生がたくさんいる龍谷大学なので、まあ皆さん、学生の皆さんはね、それぞれの高校卒業したらぜひ龍谷大学をね目指していただきたいかなと思います。それから一人暮らしになって作れるようになった料理は、すぐに思い浮かばないな生姜焼きを作れるようになったかな。あとはハンバーグ、ちょっとすぐ思い出せないけど、結構いろんなものを作ってます。でも普段から結構そのずっとずっと毎日料理してるってわけでもなくて、 1,2 回生の頃はずっと私陸上部だったんですよね。小学校4年生からずっと中学校、高校、大学とずっと陸上部でして、もう本気で走り幅跳びをずっと極めてましたね。一応丹後、丹波、この京都北部の方では1回優勝したこともあって、まあ、走り幅跳び女子で5メーター11、まあ、追い風参考っていう公認記録じゃないんですけれど5メーター11の記録を一応持ってます。公認記録は5メートル5ですねあんまりわからない、興味ない人もいるかもしれないけど、はい、もうでも本当に陸上に染まった 大学生活でもね、初っ端はずっと陸上競技に染まったあの時間を過ごしてました。それから、まあ、陸上人生について語ろうと思えば本当にいくらでも喋れるんですけれど、まあ、陸上してた時とかは瀬田っていう島、滋賀県でねずっと活動してて、舞鶴に似た雰囲気のところなんですよね。これがまたあの緑がねちょこちょこっとあって、ちゃんと買い物をできるところもあって、それでもやっぱり山とか川とかが近くにあって、まあ、琵琶湖もねちょっと奥にありますので、まあ瀬田に住んでた時はすぐに舞鶴が恋しくなったかな。1回戦の間だけその滋賀の瀬田っていうところに住んでたんですけど、いやでも今ね舞鶴に帰ってきてちょっとほっとしてますね。やっぱりいいですね。なんかみんながそうかどうかは分からないけれど、なんか都会に住んでるとちょっと緑を求めます。あと水も求めますね。まあ、木とか川とか海とか、まあ、舞鶴に住んでるからなんでしょうけど、まあ、海その海水浴に行くだけじゃなくて、海を見たいなとか木の下で休みたいなとか、こうシンプルに単純にそう思うことが市内に住んでたらありますね。そうですね、いろいろ大学生活、まあ、本当にいろんなことさせてもらって、このラジオ番組も、ね、こんなに一人で喋らせてもらっていいのかなと思うぐらいいろんな贅沢をさせてもらってるんですが、はい、市内の方でも充実した毎日を送っております。はい、では2曲目かな、2曲目、はい、あ、3曲目か、3曲目をお届けしたいと思います。ちょっと前まで流行りの曲だったんですが、次は洋楽をお届けしたいと思います。次お届けしますのはアリアナグランデのベイビーアイです。どうぞ。あっという間にお別れの時間となってしまいました。いや30分って私最初一人でこんなに喋れるのかなと思っちゃったんですが、いやまだまだ話足りないことがたくさんあるので、この舞鶴発ラジオミックス京都、メインが私に任されているということなので、まあゆるーく私のプライベートな話をいろいろ話していきたいかなと思います。はい、メッセージもどしどし送ってください。お待ちしております。ラジオミックス京都は市内のラジオ局で、私も普段月曜の19時からの番組京都乙女ラジオを担当しておりまして、浜口愛ちゃんと一緒に2人で楽しく乙女トークを広げております。ぜひ皆さんお聞きください。はい、ここまでは東舞鶴のショッピングセンターラポールのサテライトスタジオからお送りしました。舞鶴発ラジオミックス京都、ここまでのお相手は龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田美智子でした。ではではまた来週、さようなら。